宅地開発の代償。これは今から5年ほど前、私がまだ副住職だった頃の話だ。私は実家の寺に通勤をしていた。書いて字のごとく、住むことを職とする住職の副を務める者が通勤というと、どこか妙な感じがするかもしれないが、意外とメジャーな勤務の仕方だったりもする。多宗派の友人の副住職 K 君も現在、寺とは別のところに居を構え、家族と暮らしながら実家の寺に通勤している。本山での修行を終えた私は、家族を実家の寺の近くに呼び寄せるために家族向けのアパートを探した。俗に言う嫁姑問題を避けるために、私の両親と一緒に暮らしたくないというのが一番の理由だったが、なんとか副住職の間くらいは寺に束縛されない生活を送りたいというのもまた事実だった。不動産屋で実家の寺から車で10分ほどのところに、ちょうど良い新築のアパートを見つけた。まだ建物が出来上がっていないということで、間取り図だけを見てその部屋を契約した。204号室だった。他の同じような条件のアパートと比べて家賃が少し低めに設定されていた。工事が遅れて4月の新生活時期を逃してしまったためと不動産屋は言っていたが、私は何か別の理由があるのではと勘ぐってしまった。確かに入居時期は梅雨明けしたばかりの7月くらいではあったが、その部屋は1階の玄関を開けるとすぐに階段があり、2階が居住スペースになっていた。採光しやすいからなのだろうか、割とこのような作りの物件が多かった。南北に細長い作りになっており、南側に1部屋、中央にキッチンとリビングダイニング、北側に1部屋という作りだった。窓は南北の部屋にあり、南側にはベランダがついていた。南側の部屋を子供部屋に、北側を寝室にすることにした。
へえ、結構いい部屋じゃない。
そうなんだよ、工事が遅れてたらしくて家賃も安めなんだよね。そんな何気ない会話を夫婦でしながら引っ越しの荷ほどきをしている時、何の気なく北側の窓からの景色を眺めると、こんもりと木々が茂っているブロックがあるのが目に留まった。100メートル四方くらいあっただろうか。5番目上に道路が整備され、同じようなアパートや分譲住宅が立ち並ぶ周囲とは明らかに雰囲気が異なっていた。2階建ての住宅よりもはるかに背の高い木々が青々とした葉を茂らせて夏の陽光を反射している。この辺りは以前は畑が一面に広がり、防風林のような林に囲まれた宅地が点在するような地域だったのだが、近隣に大型のショッピングモールができたからだろう、急速に宅地開発が進んでいた。一部の自然を残して公園にでもしたのだろうか、それとも歴史のある神社と御神木でもあるのだろうかと、その時の私は特に気にも留めていなかった。それから数日後、引っ越しもようやく落ち着いてきたので、当時3歳だった息子を連れて少し近所を散策してみることにした。特にあてもなかったので、例の木々が残っている区画に行ってみることにした。数ブロック先なので、徒歩でおよそ3分程度、3歳児の足でも難なくたどり着ける距離だ。到着して少し寒気がした。そこは公園でも神社でもなかった。そこは墓地だった。生い茂った木々の暗がりのせいで、中の様子ははっきりとは見て取れなかったのだが、墓石特有の細長い直方体の影が散見できた。 共同墓地とか村墓地とかという呼ばれ方をする、古来よりその土地に根ざしたご先祖様を祀っている墓地区画が郊外には多く点在している。その一つなのだろう。ただその共同墓地は異様だった。あまりに暗すぎる。遠目ではブロッコリーのように可愛らしくこんもりと見えていた木々も、近くで見ると何十年と人の手が加えられていないように無作為にその枝葉を伸ばし、そのせいか日の光が入り込まない内部はジメジメとしていて、毒ダミのような背の低い雑草や苔のような緑が辺り一面を覆っていた。
ここ楽しそう、中も見たい。
薄気味悪さを感じていた私に、息子は不意にそう言うと、木々の隙間に頼りなく伸びた参道に吸い込まれるようにして中へと入っていった。私は慌ててその後を追いかけたが、息子の後ろ姿が見えない。息子を探すべく周囲に目をやりながら歩を進めていくと、墓地の全容が徐々に明らかになってきた。おそらくは由緒ある墓地なのだろう。100基以上あるだろうか。どの区画も異様に広く、供養塔以外にも五輪塔や小さな夫婦墓など、どれも自然石で作られており、時代を感じさせる佇まいだった。土が盛られ、墓標が建てられているところもある。これだけの規模の共同墓地を見たのは初めてだった。昼間でも日暮れのような薄闇をたたえているこの墓地が、より一層不気味に感じられたのが、墓石や灯籠などが倒れたままになっているところが相当数見て取れたことだ。おそらく2011年の震災の際に倒壊し、そのままにされているのだろう。苔むした年季を感じさせる自然石は、横倒しになったまま下草と苔に包まれ、無残な姿を晒していた。私は不安に襲われながらも息子の姿を探し、名前を呼び続けた。下草に足元をすくわれないように注意して先へと進んでいくと、墓地の中心部あたりまで差し掛かったところで、ようやく息子を発見した。屋根が半分なくなっていて、今にも崩れそうな東屋があり、その中に息子の後ろ姿が見えたのだった。大丈夫だった？勝手に先に行ったらダメでしょう。息子に駆け寄って肩に手をかけ、私は声をかけた。
ごめんなさい。お兄さんがこっちにおいでって言うから。
私の背筋をおかんが駆け上がった。お兄さんって誰？
わかんない。もう行っちゃった。
息子は平然とした顔をしているが、私の心中は穏やかではなかった。東屋の傍らには電話ボックスが設置されており、その蛍光灯が昼間にもかかわらず頼りなく明滅している。その光に照らされた息子の後ろに誰かが立っているような気配を感じた。
ここさ、崩れそうだし危ないから戻るよ。
私は言い知れようのない恐怖感を抱きつつも、とっさに息子を抱きかかえると足早に元来た道を戻っていった。墓地を出ると、夏の強い日差しが私の目に突き刺さると同時に、止まっていた時間が再び動き出したかのように、セミの声が急に煩わしく耳を刺激し始めた。もう散歩を続けるような気分にもなれず、私は無言のまま何事もなかったかのようにはしゃぎながら歩く息子の手を取り、まっすぐ帰路に着いた。その夜、息子が寝静まった後、私は物思いにふけっていた。時代の流れに取り残され、開発の手からはかろうじて逃れたものの、あのような状態では何のための墓地なのか、もう手を合わせる人すらいなくなってしまったのか、そもそも あの墓地の管理者はこの周辺の土地を所有していた家系の人たちなんじゃないか。その人たちは開発の流れに便乗して、ご先祖様が残してくれた土地を売り払って、どこか別の良いところに引っ越して、お墓は置き去りにしたんじゃないか。どれも憶測に過ぎないのだが、そんなモヤモヤとしたやるせない気持ちを抱えていると、ふと妻が口を開いた。
ならさ、あなたがご供養してあげればいいんじゃないの？
私は躊躇した。坊主業界にも最低限の礼儀というか決まりのようなものがあり、多宗派の方のご供養は基本的には行わない。ましてや共同墓地というのは菩提寺が一つに定まっていないケースも多く、複数の宗派を信仰する家が集まっている場合も多い。でも何かのご縁であの墓地の近隣に住むことになったからには、僧侶として何かをしたいという気持ちがあったのもまた事実だった。あれこれ考えながら悶々と、具体的なアクションも起こせずに数週間が経ったある日、
家の中をね、男の人が歩いてるの。
息子が唐突に話し出した。
え、それってお父さんじゃなくて？
ううん、もっと背が高いお兄さん。
え、ってことは幽霊か何か？マジ？やっぱここ事故物件だったんじゃん。不動産屋何も言ってなかったんだけど。
などなど、いろいろな考えが頭の中を交錯したが、以前に訪れていた墓地との因果関係も気にはなっていた。
そのお兄さんってひょっとしてこないだ行ったお墓で見た人？
そう、そのお兄さん。
息子は無邪気に答えたが、私は東屋を照らす電話ボックスの光の奥に見えた人影のことを考えずにはいられなかった。そもそもあの墓地は電話ボックスが必要なほどににぎわっていた時期があったのだろうか。その日を境に息子はほぼ毎日そのお兄さんを見たというようになった。そしてそのお兄さんはいつも同じ方向に向かって歩いていくのだという。それはまさしく例の墓地がある方向だった。そして妻もまた不可解な現象を目の当たりにするようになった。ある日の夜、息子と妻が風呂から上がり脱衣所で着替えているときに、
あ、あのお兄さんだ
と洗面台の鏡を指さして叫んだのだという。私はまだ帰宅していない時間だった。とっさに妻が鏡の方を見やると、滑るように動く人影が見えたのだという。そして北側の部屋の方へと進んでいくと、壁に溶けるように消えていったそうだ。妻は階段を聞くのは好きだが霊感はなく、そういうものを見る機会もそうそうなかったため、相当恐怖したようだ。私が帰るなり、
ちょっと、私も幽霊見ちゃったんだけど。
妻はすごい剣幕で私に食ってかかった。
家賃安いからってさ、ちゃんと確認しといた方が良かったんじゃないの？
私を責められてもなぁと思いながら平謝りしてその場をやり過ごした。その夜、いよいよ私にも怪異が起きた。夜中、トイレに行きたくなり目が覚めた私は、豆電球の薄いオレンジの光を頼りに寝室を出た。妻の体験を聞いたばかりだったので、視界の隅に何か見えやしないかとビクビクしていた。用を足し終わった私は、再び布団に潜り込んだ。だが、なかなか寝つけない。 何か見てしまいそうで怖くて、固く目をつむってしばらく横になっていたのだが、たまりかねて少しだけ目を開けてしまった。寝室はカーテンの隙間から街灯の青白い光がほんのりと差し込んでいるだけだった。そこで私は違和感を覚えた。あれ？豆電球消えてる。天井を見合った瞬間、私はあるものに気づいてしまった。拳台ほどの目があった。それは天井に取り付けられた防犯カメラのように半球型で、大きな黒目を素早く動かしながら舐めるように息子を見ている。まるで私と妻は眼中にないといった様子だった。あまりの衝撃に、
わ
っと情けない声が漏れてしまった瞬間、その目は天井に吸い込まれるようになくなってしまった。息子と妻は目を覚まさなかった。いよいよ息子の身が危険にさらされている。何とかしなければといろいろと考えを巡らせているうちに、私は気づいたら眠りについていた。
またあそこのお墓のところに行きたいな。
翌朝、不意に息子がそんなことをつぶやいた。そんな一言が私の決意を固めてくれた。例の墓地の極洋をしよう。私の属する宗派ではお祓いや除霊などは行っていないため、置いて行かれてしまった諸生霊の供養をすることしかできないが、なんとか報われない霊を弔いたい、そして息子の身を守りたいという気持ちでいっぱいになっていた。私は実家の寺から包囲、袈裟、お香、数珠など持てる限りの宝具を手に、九段の墓地へと向かった。車を走らせることおよそ10分、例の墓地の入り口に着いた。遠くに見える電話ボックスは相変わらず昼間でも電気がついており、明滅する光が小さく見える。寺からの道中で買った生け花を、これまた寺から持参した竹筒へと生け、入ってすぐの地面に突き立てた。線香に火をつけ、毒ダミをかき分けてあらわになった土に立てる。灰色に変色し、朽ちて折れた塔婆が風で揺れてカタカタと不気味な音を立てている。そうして極洋の準備を終えた私は読経を始めた。お経を唱え始めると、何やら人が後ろにいるような気配を感じ、背中の毛穴がゾワゾワする感覚に襲われた。だがそれは普段お墓の前で極洋をする際に、後ろに立っている親族のそれのようにも感じられた。ひょっとしたら何世代にもわたって連綿と受け継がれてきた極洋の歴史が、自分の子孫の代で途絶えてしまった無念を抱えたこの墓地に眠るご先祖様の霊なのかもしれないと私は感じた。ともすると霊のお兄さんの霊かもしれないとも思った。不思議と恐怖感はなかった。むしろここに眠るご先祖様に背中を押していただきながら、私は今このお墓に眠るすべての霊の極洋をしている、そんな感覚さえあった。ご先祖様の霊に温かく背中を支えていただきながら、極洋のお経を唱え終わった私はぐったりと疲れ果てて、家族の待つアパートへと帰った。それからというもの、アパートで起きていた怪現象は嘘のように全く起きなくなった。息子が毎日のように目撃していた背の高い男性の霊の話も全く聞かなくなった。 私は自分にそのような法力があるなどとは考えたこともなかったが、自分の極陽で報われた霊たちが安らかに眠ってくださったことを想像し、言い知れぬ達成感に浸っていた。と、ここまでの話を先日友人である副住職の K 君に話したところ、彼は少し気まずそうに話し始めた。 Y 君、私のことの話聞いてピンときたんだけどさ、それって〇〇町の墓地じゃない？実はうちの親父が市からお祓い的な依頼を受けてその墓地の供養に行ったって話を聞いたんだよね。それで墓地の真ん中にある電話ボックスが例の溜まり場みたいになってたのが見えたらしく、そこの除霊をしたって話をしてた時があったんだ。確か5年前くらいだったかな。私の顔色を伺いながら K 君は続けた。いやでもそれが本当に正しい除霊だったかもわかんないし、 Y 君の極陽のおかげでその霊現象が収まったのかもしれないしさ、そこはさ、なんていうかさ、わかんないよね。 K 君の話を聞いて私は顔から火が吹き出ていた。自分の極陽のおかげで怪現象が収まったなんて思い上がりもいいところだ。修行を終えたばかりのペーペーの私にどうこうできる問題ではなかったんだ。たまたま同じタイミングで極陽をしただけで、自分が何かを解決したわけじゃなかったんだ。負の感情が押し寄せてきて押しつぶされそうになった。でもその場を取り繕おうとして、ああ、そっか、K 君のお父さんって除霊とかそういうものできる人なんだね。気づいたらそんな的外れな返答をしていた。もちろん私の顔から火が吹き出ていたことは K 君も気づいていただろうが、なおも気まずそうにそう続けた。そうなんだよね。ちなみに親父の話では、あそこの共同墓地って全部のお墓が魂抜きの極陽を終わってるんだって。それで古い墓石は移せる人は移して、持っていくところのない人はしょうがなくそのままにしてるみたい。そのせいでなんか不気味な雰囲気になっちゃってるんだよね、多分。でもお骨は埋まってないのは間違いないみたいだから、安心して大丈夫だよ。え？ってことは何？もう魂もお骨もない墓石だけ残っている空間に向かって俺は度胸してたってこと？うわ、恥ずかしい。魂抜きというのは、墓石などに眠る霊に一旦そこから離れていただき、新しい場所に移っていただくための極陽のこと。つまりはあの墓地にあった墓石はもうもぬけの殻だったというわけ。引っ越しが済んだ住居のように。私の顔が再び大炎上したことは言うまでもない。そんな K 君とのやり取りをした後のある日、とある檀家さんが寺に訪ねてきた際にこんな話をしてくださった。ご住職、以前に〇〇町の墓地の極陽をしてくださいましたよね。私実はあの住宅地に住んでて、家の窓から見ていたんです。その頃うちで変な霊現象みたいなのが続いてたんですけど、その日を境にパッタリと止まりまして、いやー、ご住職のおかげで平和な暮らしが戻りましたよ。その節はありがとうございました。そう言われて私は、ああ、いえ、私はただ度胸をしただけですよ、と答えることしかできなかった。私が何かをやったから解決したわけではないから。極陽ではなく、文字通り度胸、お経を読んでいただけだから。ちょっとふてくされたような顔をしてしまっていたかもしれない。すると その檀家さんはこう続けた。
随分と大規模なご供養だったんですね。参列の方々ですか？歩道いっぱいに和装した方々がいらっしゃって、私は最近引っ越してあそこに住んでるんですけど、昔から丸々町の人たちは信心深いって言いますもんね。今でもちゃんとああやってご供養を続けて偉いですわよね。
ゾッとした。そんな話だった。